君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
だいたいいつも先生の研究室で先生と二人きりでインタビューしているこのコーナーですが、研究室って普段は先生と学生の笑い声があふれている、そんな空間だと思うんです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は学生たちが普通に活動している時間に研究室を訪ねてみます。義歌大建築都市システム学系、水谷昭弘先生の研究室です。
先生の研究室入ったらですね、なんか部屋広いんですけれども、なんですか、天井から板がこう、はい、幾何学的な区割りで、はい、降りてきてるんですけれども、はいはいはい、これ何ですか？
これは実際今こう作った学生もいるので、はい、その学生から聞いていただけた方がいいと思います。
そう、ラジオですから分かんないですけれども、みんなすごい静かにしてますけれど実はこの研究室、学生さんがたくさん今この時間にいまして、何人います？先生、
5と4なので9人、合計9人の研究室になります。
5と4で分かれたのはどんな分け方なんですか？
M2 が4人で、M1 が5人の、合計9人の研究室になります。
M2、M1 という業界用語が出ましたけれども、
大学院生、大学院2年生が M2 で、大学院1年生が M1
この学部生はいなくて、
学部生はいないです。
院生が2年生と1年生と合わせて9人、
はい、はい、そうです。
この研究室に割といつもこんな密度でいるんですか？
こんな密度ですね。もう一つ部屋あるんですけど、事務仕事するのはこちらの部屋を使ってやっているという感じです。
みんな黙って椅子に座ってですね、それぞれのいろんなことやってますけれども、これを作った学生さんが今いる？
彼が、
あ、そうです。
こんにちは。
2年生ですか？
はい、2年生です。
この仕切りを手掛けた？
あ、そうですね、はい。
どういう意味があるんですか？
ちょっと立ってもらったら分かると思うんですけど、うん、立つと、
あ、立ちましょう、はい、はい、立ちました。
立つと向こうにいる女の子の顔が見えなくなるんですよね。
あ、見えないですね、
はい、うん、なんですけど、こう作業するために座ると、うん、まあ、女の子の顔が見えるっていう。
女の子の顔を見る見てるって気づかれないための
そういう意味もまああるんですけど、まあ、そういうことも含めつつ、まあ、見えたり見えない関係を作るための装置というか、うん、そうですね、そういうでまあ関わり方が変わったりするんじゃないかっていう実験みたいなところもある。あ、
でもなんかすごく木の匂いがね、これの多分おかげでいい匂いがしましてね。あ、今模型がやってまいりました。さすが建築都市システム学系ですね。
あ、そうです。模型はやっぱり何をするにもまず作って感じかな。
何分の1ぐらいなんですか？
これが20分の1で。
材質これ紙ですか？
なんか僕たちがよく使う材料なんですけど、スチレンボードっていう発泡スチロールに紙貼ったみたいなもので、模型作るときにはよく使いますね、はい。
まあ、ちゃんとテーブルも置いてありましてね。
そうですね、やっぱり家具とかあるとリアリティがあって、どうしたらいいかなってことを考えやすくなる、
これで随分他の研究室はこれがあるおかげで雰囲気が違っておしゃれな感じになってますね。
やっぱりそうですね、おしゃれおつっていう感じですね
そんな不思議な空間なんですけれども、ここで院生たちが日々こうやって集まって、はい、和やかなムード
で。そうですね、今彼言わなかったんですけど、今このフレームだけを残して改装しようと彼が。
あ、今またさらに。
そうです、改善というか、もう1年使ってるので、うん、使ってみてもうちょっとこういう風にした方がいいっていうところを今直そうとしたのが模型。
ああ、それ実験って言ってましたもんね。
そうです、実験ですね、はい。なので実験を結果踏まえてもう一度これを作り直すっていうことを、うん、今年度やろうとしています。
水谷先生、以前もこのコーナー出ていただきましたけれども、はいはい、もう義歌大何年ぐらい？
まだ2年半経ったところで、これ3年目になるという。
3年目で、水谷研究室が始まったということなんですか？
はい、はい、そうです。
おめでとうございます。
ありがとうございますこれ分かってもみなかったのかな
今までは自由に飛び回っていたのが、 研究室ができたわけですね。
逆あ、これむしろこれから自由に
これから自由に羽ばたける
のかなと思って
俺の城ができたなという
そうですね、本当にあの前がとても苦しかったので、とか言ってまあ放送してもいいけどね別に
先生前からこのノリなんですけれどもね、あの水谷先生、あの FM 豊橋をお聞きの皆さんとですね、同郷で豊橋出身の義科大の先生ということでね、豊か小学校優秀な成績で卒業されて、
はい、全く否定できないぐらい優秀な成績で
今ヒゲ面なんですけれどもね、あの研究室研究室って僕らよくこうやって研究室訪ねるコーナーなので、はい、軽く口にしちゃうんですけれども、はい、ラジオをお聞きの皆さんね、研究室っていうとなんか博士がフラスコ持って、
あ、そうですね、はいはいはい、うん、そういうイメージで、僕もあの高校の友達とかと会うと、うん、そういうイメージで言われることが多くて、うん、そんなに勉強好きだったっけみたいなこと言われるんですけど、まあ、建築の場合はそういう、まあ、なんかイメージとはちょっと違って、うん、まあ、物を作っている、特にあの建築の中でも物を作っている研究室になるので、そういう、まあ、イメージとは全然違って、うん、まあ、いわゆる学問的な勉強っていうところはとイメージはちょっと違うと思います。
何をやってるところなんですか研究室って、
今は僕の研究室ではあのものづくりに携わっているおりまして、あの椅子を作るワークショップですとか、うん、あとその、まあ、琴根村の方 のチャレンジラボっていう古民家を改修した地域おこし協力隊が活動している場所があるんですけど、はい、そこの、まあ、どんなふうに使っていくのかみたいなことを課題としてその提案をするというようなプロジェクトというか実験というか研究をしています。
あの大学も学校ですから、はい、先生は先生で、はい、こうやって部屋の中でいいかお前らって、はい、いわゆる授業をやってるのかなと思ったら、はいはいはい、そういうムードじゃないんですね。
そういうムードはないですね。
黒板ないですもんね。
ないです。ただまあこれ一応こう貼ったりとかっていうような、あの紙で
やってますね。いろいろ紙が貼ってありますね、
はい
はい、いわゆる講義っていうのはここではやらない。
あ、やらないです、はい、やらないです、やらないです、うん、それはもうあの教室で授業はやるっていう感じで、研究室はあのそれぞれのテーマを活動していく場所という位置づけになると思います、うん、
それがあの、まあ、今年水谷先生の研究室始まったばかりということですが、さっきおっしゃった2つの項目のプロジェクトがもう始まっていると、はい、
そうですね。
おさらいするとまずが椅子を作る、
はい、あの親子であの椅子を作る、まあ、デジタル工作機械って言われる、うん、あのものを使って、機械が自動に木を切ってくれますので、はい、まあ、そういうものをあの大工さんじゃなくても加工できるようになるので、まあ、それを使って椅子を作るというプロジェクトを、
はい、親子っていうのはこの学生さんの中にお子さんがいる方がいらっしゃる。
いやいや、そうじゃなくて一般の方にあの募集をしてですね、うん、やるという形。
ここに
いや、子ども未来館ここにこうですね、であのやります。それであの2日ワークショップが2日にわたって行われまして、1日目がここにこうでやりまして、2日目が、はい、あのメーカーズラボ豊橋というところでやります。
サイエンスコアにある。
はい、そうです、サイエンスコアにあるやつです。
なんか 3D プリンターとかいろいろ使える場所ですよね。
そう
です、はい、
その人あの中にあの、まあ、そういうデジタル工作機械があるんですけど、レーザーカッターっていう機械とあの CNC ルーターっていう、まあ、の後半ですね、木材を切る機械を使ってやります。
なんかそんなすごい機械を親子で、親子っていうのは
あの小学校低学年の方とその保護者というような形で、
ちびっ子と若いお父さんお母さん、
そうです、そうです。
難しい名前の機械が扱えるんですか。
あの、まあ、そういうのを扱えるようなあのプログラム、 CAD にそういう自分であの簡単に 3D にするあのプログラムを載せませて、うん、あの開発しまして、うん、で僕はまあ開発したんですけど、それを使って誰でもできるようなあの形に、開発して作りました。それを
で、椅子椅子って言ってますけれども、どんな椅子ができるのかっていうことで、先生がもう先に1個作っといてですね、はい、今我々の前の机の上にダーンって置いてあるんですけれども、すごい可愛いです。あのいわゆる4本足の椅子じゃなくて合板みたいな。
そうですね、これはあのシナーベニアですね、 12.5 ミリのシナーベニアを使って、
割と厚めのベニヤ板がですね、はいはい、雲型定規みたいな、
そうですね、
グニュグニュグニュと L 字型に緩いカーブを描いてあるのが2枚立ててあって、はいはい、その間に木琴みたいな、
はい
木材がですね、はい、ダーッとそれこそ木琴が巻いてあるみたいにこの合板のところにダーッと乗せてありまして、うん、はい、背もたれ座面になっている
ですね、まあ、ベンチのような形式ですよね。
ああ、はい、 本当にまさしくベンチのような感じですね、
はいはいはい、
この緩やかな雲型がすごくこうおしゃれで可愛いんですけど、
はい、ありがとうございますでこ の, あのベンチの、まあ、座面になるようなところの材料が、うん、あの今これ豊根村 の, あ の, 地元三河の杉材でできてまして、
うん、奥三河から来た。
そうです。
じゃあその辺も参加者の皆さんには奥三河の木なんだよっていう。
そうですそうです。あの、まあ、木育とかっていう言葉があの最近注目されてますけど、木で育てると書いてあの、まあ、木育という。
よく食育って聞きますけどね。
はい、はい、そうです。それ の, あの木のバージョンですね。それで、まあ、その木で人を育てていくみたいなことを、うん、まあ、この地でもできないかなと思って、うん、あの自分なりに考えてこういうことをちょっとやろうと。
これはキットみたいなのがあるんですか、それとももともと板なんですか。
もともと板ですね。もともと板をあのさっき言った CNC ルーターというあのルーターで切っていくことができると。で、
切っていくのも参加者がやるわけですか。
ですね、データを作るところまでですね。あとは機械が全部あの加工機が全部データを自動に作ってくれるので、うん、そのデータを作るところまでを学生が補助しながらあの参加者が作ると。
データを作るっていうのはどれぐらいの大きさにしようとか。
そうです。
あ、先生がもうデータを作っといて、はい、これ入れるからみんな材料ができるよっていうんじゃないんですね。
じゃなくてあの、まあ、あのお子さんの体型に合わせてあの、うん、サイズをあの決めていただいて、うん、形もあの自由に、まあ、こういう先ほど今曲線を使ってますけど、うん、まあ、あの加工機がそういう自由に曲線をかける加工できる機械なので、まあ、その特性を生かしてやってるんですけど、うん、まあ、これを動物の形にするとか、まあ、そのお子さんの好きな形にしていただきながら、うん、その形、座面の高さですとか背もたれの位置をですね、あのその体型に合わせてあの作っていただけると、まあ、それが作った時期のちょうどいい体の大きさということになるので、子供が大きくなっていくと、あの時3歳の時に何歳何センチの子足のサイズだったとか、そういうことを忘れていくとは思うんですけど、それがこう形として残るというところが、まあ、さっき言った木育 の, あの部分にも連動してくると思っていて、まあ、そういう形でできたらいいなと。
その設計をこうやって切り出してくれる機械が今はあるわけなんですね。
はい、あのまあ昔からあるんですけど、それがあの個人でも使えるような場所に普及してきたっていうことが、うん、あの最近の大きなムーブメントですね。
それがメーカーズラボというところに、
はい、あります。
これをいつやるんですか。
まあ、あの一応6月初旬と中旬と7月の初旬に開催されます。はい、であの広報豊橋の方にも載るので、そちらを見ていただけるといいかなと。
応募すれば参加できちゃうわけです。
はい、はい、そうです。
ちょっとなんか宣伝みたいになってきましたけれども、はいはい、
宣伝しておきます。
詳しく広報をご覧になっていただきたいと思いますね。はいはいはい、このプロジェクトが始まったと。
はい、そうです。
水谷研究室ならではの
感じ。そうです。自由になったのでやりたいと思いまして、
はいはい、それともう一つのプロジェクトっていうのは何ですか。
もう一つはあの、まあ、この先ほどベンチのような形の材料をあの豊根村からという奥三河からという話をしたんですけど、うん、まあ、その関係で豊根村とのこのつながりというか、はい、生まれまして、でそこで豊根村の方がこの3月ぐらいにあのオープンさせたあの古民家を地域おこしをやるためにあの解消したっていうチャレンジラボの空の家っていうのがあるんですけども、はい、そこで の, そのお披露目会というかイベントの一つとしてこれを、まあ、椅子をあの置くとか、まあ、そういうことを企画しておりまして、まあ、その関係でチャレンジラボ空の家自体のこう活用の方法みたいのを、まあ、設計の課題としてまず提案するということを始めてます。
チャレンジラボ空の家っていう家が豊根、
はい、
村にもうある、はい、
そうですね、もうオープンして地域の方が集まってその報告会をやるとか、うん、そういうようなもの目的で整備されたあの古民家を改装した場所があるということですね。
それで水谷研究室はどう関わって、
まあ、どういうふうに今活用していこうかっていうこともあの村の人たちもいろいろアイデアを練っている段階なので、まあ、そのアイデアの一つとして、まあ、どんなことが可能性としてあるのかっていうことを学生がまあ設計課題として取り組んで、まあ、提案をして、もしそこで面白いアイデアがあればというの方の活動の方に生かしていただこうというような形で今取り組んでいるという。
これから。
はい、そうですね、これからですね。あの僕も豊橋生まれですけど、実はあんまり行ったことなかったんですけど、まあ、とはいえ三河の東三河の同じ地域にあるので、まあ、そういう先ほどの椅子も含めて交流を生む機会を、まあ、どんどん作っていけば、うん、あのまあ、茶臼山に行くこともあの人も豊橋の中にいっぱいいますので、うん、その帰りに寄ってもらうとか、うん、そういうことが生まれたらいいなと思ってやってます。
学生たちの反応はどうですか。
まあ、僕まだその年齢が学生とも近いってこともあって、全然なんていうんですかね、先生っていう感じ多分思ってないと思うので、それは逆に生かしていこうかなと思ってますけど、なんか挨拶とかも適当なんですよね本当に
もう少し先生っぽく扱えようって感じ。
そう、あの、まあ、人によるんですけど、あの辺は特になんか適当な挨拶をしてくれるので、 建築の計画系っていうのがそういういい加減、僕も含めてあのいい加減な人が集まるとこ傾向があるので、
いやいや
それを、まあ、あのいい風につなげていきたいなと思ってます、
うん。先ほど言ってくれたような、例えばこう親子で参加するイベントとか、豊根村のこの古民家の件ですとか、そういったことっていうのは大学院生の学生さんたちの勉強にもなるわけです。
なってほしいというか、そこから学んでほしいなと僕は思ってますけど、
うん、
彼らに聞いてもらった方がいいのかなと思いますけど、
うん、何かこう、やってみてどうですか？
そうですね、あのここに行こうって、うん、その親子とこう一緒に作るっていう形 の、 そのイベントがあるのはすごく、まあ、小さい頃からそのものづくりみたいなものに関わるいいチャンスですし、
うん、
そのなんか親子との仲も、まあ、こういうのを介してつながると自分もこういうのに携わってよかったなっていうふうに思うので、
うん、
すごくいいなって思ってます。楽しみです、
うん。建築都市システム学系にいる学生さんたちのちっちゃい頃からそういうものを作るっていうのはワクワク楽しんだ人たちが多いんですかね？
私自身はそうですね、もう小さい頃からもう、まあ、祖父母がそのなんか工務店みたいなものやってたってこともあって、あ、なんか木とかもこう近い存在だったのもあって、うんうん、やはりものづくりはすごく好きでこの世界に入ったっていうところあるので、うん、すごくそれをこの椅子でこうきっかけになってもらったらすごくいいなっていうふうに思います。
あ、なるほどね、ちっちゃい後輩がね、はい、たくさんできるといいですね。そうですそうです、
はい
はい。もう仕切りがおでこに当たりそうな迫力ですけれども、はい、とっても気の似合う彼女でした、はい、こんにちは。
こんにちは。
どうですか、
この前その豊根村実際行ってみて、いやなんか行く道中も本当山林道しかなくて、
うん、
すごい、まあ、行ってる道中はすごい不安になってたんですよね、うん、何もなさすぎて、
うん、
いやでもそれが逆にこの村の魅力でもあって、結構自然に囲まれてて星空も夜綺麗に見えるってことなんで、まあ、そういった何でしょうね、今あるものを生かしつつ、まあ、この村が盛り上がってくれたらいいなって思います、
はい
はい。
出身は都会の方なんですか？
と一応愛知県の岡崎市なんで、まあ、
変わんないじゃないですか。
そうです。いやでも豊橋には
岡崎の山も山深いですよ。
いやそれ以上でしたね。
それ
以上でした。はい、
はい、ということで愛知県民でした、
はい。
ということで先生、これがあの先生を先生とも思わない。
そうですね、思ってないと思いますね。
学生さんたちで、
はい、
でも水谷研究室って今年度始まったんですよね。
そうです、今年度始まりました、うん、なのでまあ僕自身もフレッシュなあの研究室として、まあ、元気よくやっていきたいなと思ってます、
うん。でも修士1年生2年生 M1、M2、はい、両方いてくれますけれども、
はいはい、
2年生の皆さんは1年生の時には前任の先生、
あ、そうです、前任の先生があの受け持ってた学生で、それをあの今年度引き継いでまして、
うん、
なのでまあ M2 の4人はそれぞれあの既に進めていた研究テーマをあの引き続きやっているというような形です。
1年生の皆さんは水谷研究室でじゃあ頑張るかって入ってきてくれた皆さん
だと思います
、という感じで、みんな一緒になってプロジェクトを進めてますね、
はい。
今年度はもうこの2つを、
そうですね、あのもう今 あのあるプロジェクトはその2つで、まあ、いくつかどうなるのかなっていうのはあるんですけど、直近で動くのはこの2つを動かしていくっていう感じですね、
はいはい。まあ、研究室によっていろいろでしょうけれども、例えばこう建築都市システム学系の水谷研究室はこんな風に日々進んでいるわけなんですね。
はい、そうです。
そして、先生の秘蔵庫がですね、今回またなんか別件で新聞に載ったということ
で、そうですね、あの M2 の学生なので、うん、まあ、前任の先生がいた時に活動してた学生が、はい、
うん、
昨年度あのそういう面白い活動をしたので、
はい、
まあ、ぜひちょっとここであのお話を聞いていただければなと思います、
は
い。
こんにちは。
こんにちは、荒川です、は
い。みんなのお話から一人外れて向こうの方でパソコンいじってましたけども、
いえいえいえ、水谷先生は普段からあの課外活動とかにも理解があって、
うん、
いろいろ自由にやらせていただいているので。
あ、課外活動で何かあったんですか？
そうですね、一応昨年度に、学生フリーペーパーっていうのを作って、
うん、
豊橋の学生を中心にいろんな若者の人に街中に出てきてもらおうっていう活動をしてましたね。
フリーペーパー、
はい、フリーペーパープレンドっていう名前になってます。
プレンド、
はい、
今ここにもあります。
まあ学生目線で、 まあ、自分の行きたいところであったりとか、はい、あの知りたいところを
豊橋御朱印マップとかあグルメ情報も載ってますし、はい
はい、そうですね、あとスポーツの情報とか、おのおのに好きなものを取材してきて、はい、でそれをまた違う学生に伝えるっていうのをこのフリーペーパーの方ではやってました。
技科大のサークルみたいな感じ。
サークルではないんですけど、うん、一応愛知大学とかあの創造大も一緒にやってるので、
3つの大学合同で。
そうですね、はい、
楽しそうなことしてますね。
そうですね、はい、これはかなり面白い活動ですね。
荒川さんが始めたんですか。
そうですね、あの110周年の補助金で、あの活用してという形で、やはりあの街中に学生が出てこないっていうのはどの大学でも課題になっているので、うん、それをちょっと一つ、まあ、僕たちも 何かの形で貢献できないかということでやった活動になってます。
それは市民も、あもう少しあのせっかく大学3つあるんだから大学生のみんなすぐ名古屋や浜松に行っちゃうんじゃなくて豊橋でも遊んでくれないかなと思ってたりするんですけれども、学生の皆さんもちょっとそう思っている人もいるんですね。
そうですね、あの僕たちもやっぱり街中で遊べる友達が増えたらいいなみたいな感じで思っているところはありますね、
うんうん、でもそういう話が出るたびに、はい、だって遊ぶところないんだもんってすぐ言っちゃったりすると思うんですけど。
そうですね、僕はもう普段からアウトドア派なので、いろんな街中をはじめ川山海、うん、いろんなところに行って自由に遊ばせていただいてるんで、はい、いろいろ、まあ、知識の方はある程度はついたかなという形です。
それをこのプレンドの中にドドンと。
そうですね、まだまだ伝えきれてないので、次回9月末にまた発行するので、その時にまたどんどん詰め込んでいこうと思っています。
年に何回出るんですかこれ。
年に2回あの出すつもりです。
半期に一度っていう感じですね、
は
い、
そうですね、
はい、すごいですよ、あのカラーページでね、
はい、
綺麗な冊子が大学生が作ったとは思えないようなそんなものになってますけれども、
この学校でやっぱり学んだ技術みたいなもやはり活かせているかなというところはあります。
なるほど、まあ、荒川くんがかっこいい、ただかっこいいと思って作ってるだけじゃなくて、こう計算に裏打ちされたデザインになってるわけですね。
あ、学校でやっぱりデザインの勉強とかも、はい、あるので、はい、そういったことが活かせてるかなと。
このロゴとかも。
そうですね、はい、
ブレンドの L がこれもしかしてスペースシャトルですか。
あ、そうですね、あの USA のスペースシャトルをかたどって
すぐに僕らは、あ、豊橋駅前だって分かりましたけれども。
そうですね、
これどこに行けば手に入るんですか。
これは、各大学をはじめ、掲載店舗やカフェレストランなどにいろんなところに置かせていただいているので、うん、またあの花丸さんと同様、まあ、いろんなところで手に取ってもらうことがあるかなと思います。
荒川くんたち大学生が作ってるそうですので、ぜひ皆さんもご覧になっていただきたいなと思いますね。
これは3月末に発行したものになります。
まだ割と出たてですね。
そうですね、
はい、で次は9月に出るそうですね。
そうですね、はい、
これが第1号。
はい、そうです。
次が第2号。
次第2号です。
先日はあの豊橋町中活性化推進協議会の総会で荒川くんは講演もしたそうです。
あ、本当に恐れ多いんですけども、あの講演させてもらって、あとなんか空き家を、今水谷研究室のメンバーと住んで、まあ、回収をさせてもらってるんですけども、そういった活動についてなんかもお話の方させていただきました。
もう大人たちが、公務員たちが荒川くんの話を一生懸命聞いたと思いますけれどもねそんな活動もしている、学生が水谷研究室にはいるんですね。
彼は自然が好きっていうの、毎朝、うん、あのサーフィンに行ってるらしいので、
そ
ういう
毎朝すごいバイタリティですね。
そうですね、毎朝サーフィンして、で研究室には誰よりも早く来るという。
いろんな人がいます
ね。そうですね、で珍しくて、あの豊橋に就職をする学生なので、あ、まあ、県外からそういうふうに来て豊橋のことを好きになって、あの豊橋に住んでくれるっていうのは、まあ、豊橋出身でこうやって大学で教員やってると、まあ、嬉しい限りかなと。
荒川くん県外。
はい、滋賀県出身です。
滋賀県帰らなくて大丈夫なんですか。
そうですね、海がないので やっぱり
海が大事なんですね。
海はかなり大事ですね、
豊橋の仲間になりましたんで、皆さんも荒川くんのことを愛してあげていただきたいなと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました、
ラジオをお聞きの皆さんにはどういうふうにあの、研究室というものが伝わったか分かりませんけれども、入りたくなったと思いますよ、水谷研究室。
あ、本当ですか。ぜひ来てください。
はい、ということで今日建築都市システム学系の水谷研究室 僕もこのコーナーもう10年近くやってますけれども、どっちかというと多分あの特殊な研究室だと、
あ、そうですか
思いますんでね、どこもこういう雰囲気じゃないと思いますけれども、ぜひ俺の研究室見てくれというふうに呼ばれましてね、はい、今日取材に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました水谷研究室の業界用語は、
デジタルファビリケーション。そうですね、デジタルファブリケーションっていうのは、なんかデータからその直接物を作るっていうので、その自分で作ったデータを介して機械でその正しい形を作るっていうので、手で作るよりもう寸分たがわず作れるので、こう自分の思ったものがすぐにこの機械から出せるっていうのがデジタルファブリケーションっていうものです。
ギカダイ豊橋市民がみんなエスパーだった時もありますが、今豊橋市民がみんなプログラマーだよという時代を迎えています。次週5月20日の天白の城は、コンピュータープログラミング教材をとりあえず1000人の豊橋市民に配布。日本なんかほっといて、とりあえず豊橋市民を世界の IT 水準に持っていこうっていうプロジェクト、豊橋プログラミングチャレンジ2017の紹介。プロジェクトリーダーで技科大教授高島隆明先生と、技科大特別顧問石田誠先生に聞きます。お楽しみに。